シンと
ハネッチの
シンガポリックレディオ。
はい、始まりました。シンとハネッチのシンガポリックレディオ。お相手はいつものようにシンガソングライターシンと、
ルイーズレイのハネッチでお届けします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。シンさんの音楽、いろいろ聞いてきた中で、一番最初に衝撃受けたミュージシャンとかアーティストって誰です？
一番最初はね、まだ高校の時に、バンド始めて、その当時 のバンドのメンバーの家にね、お泊まりをしたわけですよ。でその時にラジオをつけてたんですよ。あのラジオがね、何だったのかな、ただその時にブリティッシュロックの、
なるほど、
あの特集みたいな番組が始まって、そうしたら、いきなり、ドーンと始まったんですよ。あのザ・ジャムっていう、ブリティッシュの、バンドの、イン・ザ・シティっていう曲が、ドーンと始まった時に、うわなんだこれって2人で、かっこいいみたいな、もう顔を見合わせて、2人でハモったんですよ。かっこいいよ。
今日のアーティスト
ということで、今日は、そのジャムの、リーダーとギターボーカルの、ポール・ウェラーを、今日のアーティストと、取り上げたいかなと。
なるほど。
あのね、これは、ブリティッシュビートの、パンクから派生した、それっぽい、そうですね、サウンドなんですけどね、スリーピース、
そうですね、
そう3人なんですよ、ドラムとベースとポール・ウェラーのギターボーカルと、
そうでした。
でこう格好が、その当時ねモッツ族っていうのがイギリスで流行ってて、でモッツスーツっていうね、
細身のね、
細身のね、ピッとこう細いネクタイをして、
そうですね、
で髪型がですね、こうショートなんですけど、もうパッツンでね、前髪が、それでこう歌ってるんですけども、これがまたかっこよくて、もうそのインザシティでね完全にノックアウトでしたね。そっからもう自分たちのねバンドのサウンドも、完全にもうブリティッシュ系の、そっち系のサウンドになって、
じゃあそのバンド組んで、バンドの方向性どうしようかなとかって言ってる時に出会っちゃったのが、
そうなんですよ、それに出会っちゃったもんだから、もうそっち系に行って、もうジャムだけじゃなくてね、いろんなのも聴き漁ってみたいな。
確かにね、シンさんの曲って、アメリカの匂いがしないですよね。
そうだね、
UK ですよね、確かに ね、
完全にもう UK ですよね。
俺もその US か UK かっていうと全然 UK の方が好きで、なんでかって分かんないんですけど、なんかUK の音楽って天気悪そうな気しません？
そうだね、
アメリカはカラッとしてる
んだけど、
天気いいんだけど、
もっとジメッとしてるもんね。
そうなんかね天気悪い感じがするんですよ、なんとなくね、
でそのポール・ウェラーがジャムを辞めて、そこから今度スタイルカウンシルっていうね、
やりましたね、
バンドになったんですけど、もうそこからはだんだん聞かなくなっちゃったんですよ
そうですか、
ハネッチはどう？
いや俺はザ・ジャムも聞きましたけど、リアルタイムで先に聞いたのがスタカン、そうスタカンっていうんですね、ザ・スタイルカウンシルっていうのをこうなんかしたようなこと言うとスタカンって呼んでたんですね、中学2年で、頭坊主頭だったんだけど、スタカンスタカン言って聞いてましたよ。周りに誰もいなかったですね、俺だけでした。
そうだよね、
俺だけでした。でも大好きで、そのザ・ジャムのちょっとパンキッシュなところを全然こうなくしちゃってて、
そうですよね、
ちょっとソウルだったりジャズだったり、あと何ですかね、ちょっとファンクも入ってたりとかして、
そうだよね、
どんなジャンルなんだろうっていうぐらいの、ごたごたな感じだったですけど、すごいなんか洒落てましたよね、アレンジもおしゃれで。
そうだからその当時はもうだんだん聞くのやめちゃったけど、後になって聞き出したよね。
やっぱり聞きました、
最初はちょっと悪ぶってるような、そのパンクっぽい感じだったのが、いきなりティータイムみたいになっちゃったから、
あ、なりましたね、
どうしたのみたいな、ポールウェラーどうしちゃったんだよみたいな感じでちょっと遠ざかっちゃったんですよ。
あれザ・ジャムが好きだった人だとあれに ついてかなかったでしょうね。
そう、ついていけなかったね、
嫌だったでしょうねあれね、俺は先があのスタイルカウンシルだったので、でもね、その後、ソロになったでしょ。ソロになってから俺一回ポールウェラーを見に行ってるんですよ。
お、
国際フォーラム A に、
はいはいはい、
ライブをね30ぐらいの時に見に行ってるんですね、でその時に本当にこうなんかパンクっていうよりは本当ストレートなすごいロックになってて、
はい、
でその後のポール・ウェラーのなんか動画とかこう見てても、多分ですよ、
はい、
多分ポール・ウェラーの中でスタイルカウンシル時代はなんか黒歴史
にな
ってるような気がして、あれをねなんかこう一切出さないですね。
あ、もう自分の歴史から抹消したい時期だったのかな、
本当に全然スタイルカウンシルやってた人なのっていう雰囲気がないんですよ、もう全く抹殺してるから、
はい、
多分あれ黒歴史なんですよね 今となっては。でね、忘れられないのが、
はい、
そのすごいぶっきらぼうにステージに現れてね、
はい、
ぶっきらぼうにステージガーッと曲を MC もなしで、あのなんとかかんとか東京なんて言いもしないですよ、
はい、
もうぶっきらぼうに曲通してもう忘れもしない1時間ね10分とか1時間15分ぐらいでライブ終わっちゃったんですよ。
へー、何それ
プロのライブって大体2時でチケット代が当時だって8000円とかね、9000円とか払うわけですよ、
はいはいはい、
2時間やるもんだと思うでしょ。
そうだよね、
MC 一切なしで1時間15分で去ってって、で当然アンコールあると思ってるから、客はなんかねアンコールとかってちょっと声が上がり始まった頃に客電ついちゃってそれでみんなが、で本日の公演はとかってな入るわけですよこれで終了ですとか
って舐めてんね。
で周りの客がえおしまいおしまいって周りの客みんながね、まあ自分も含めて。
でもそんな変なとこでパンクっぽさ出さなくてもいいよね。
いや そうなんですよ、そこでパンクっぽさを発揮するとこじゃないでしょ。
そうだよ、
こっち客だから。まあでもまあね、あのポール・ウェラー好きな方にね、こんなこと言ってると怒られちゃうかもしれないですけど、
いやでもね、もうちょっと優しくしてほしいよね、日本のファンに。
伊奈町の音楽リビング Yours、 作りかけのラブソング、覚え始めたギターフレーズ、続きは仲間と一緒に。伊奈町 Yours で検索。
前回
はい、
あの Dear あなたっていうね、
はい、
俺の曲の話をちょっとしたんですけど、
はい、
もうちょっとこう踏み込んだところをね、聞いてもらいたいなと思ってね。
じゃあ語っていただいて、
はい、あのね、この Dear あなたは、まあ、前回もちょっと触れたんですけども、
はい、
女性が主人公で、
そ
んな言葉
を
ね、詩なんですけども、
はいはい、
まあ、その当時22、3の頃で、しかもロックなんですよね、
そうですね、
そのやってたのが、はい、その、パンクっぽいロックをやってて、
はい、
もう周りにね、まあ、プロも含めて、
はい、
男がね、
そうですね、
あなたの私なのってね、言ってる人いなかったわけですよ、
ないですね。
で、まあ、今でも、まあ、だいぶそういう、男性のアーティストが女性の主人公の歌も歌う人も出てきたけど、それでもやっぱりね、女性ボーカルの場合は僕とかって
ね
結構いるんだけど、なぜかね男性ボーカルの場合あんまりいないんですよね。でそれをまあその22、3の時からこうやってたから、でまあ内容も単なる女性のこういう物語ではなくて、
そうですね、
その飲み屋のね、女性が主人公ということで、かなりこうインパクトがあったんで、だからもう代表曲というか、もうナンバーワンの曲だったわけですよ、
当時ね、
当時で。その曲があるもんだから、結局次作るのにも その曲超えなきゃなんないんですよ。まあハードルが上がったというかね、でところがねやっぱ超えらんないんですよね、で一回、まあ、音楽をやめて、でまた10年ぐらい間が空いて、今度はソロで、まあ、始めたんですけど、その時もやっぱり、まあ、その曲がまあ自分の代表曲という形でずっと今まで来て、なんですけどやっぱ自分の中ではねそれを超えたい、超えたいけど超えれないっていう、まあ、ジレンマじゃないですけど、
じゃあそうするとね、あのソロになった後とかって、ディアあなたとかって あまりやりたくないなみたいなのなかったです？
だからそうなんですよ、まあ、それでも例えばこの、2年ぐらい前かな、テレビ埼玉に、そのライブシーンがオンエアっていう機会があったんですけど、その時の制作会社の人にもどの曲を、まあ、オンエアするかっていうので、まあ、何曲か、聞いてもらったんですけど、そしたらもう、ディアあなたで行こうってもう言われちゃうわけですよね。そのディアあなたが、あの情景が浮かぶというかストーリー性がある曲なんですよ。あ、
そうですね、
あの
見えますよね景色が ね、
だそれも、これがあのセカンドシングルで、ミーシャっていうのを、出した時に、
その当時の、猫ちゃんの曲ですね。
そう、猫ちゃんの曲ね、その当時に、まあやってくれたプロデューサーがキャッチコピーをね、考えてくれたんですけど、俺の、それが限りなく深い情景とかね、まるで物語を読むようにとかね、そういうのを考えてくれてるわけですよ。でもそれも結局ディアあなたがあってそうなってるんですよ、でもうこの年になってやってて22、3の頃に作った歌がエース曲って、自分では嫌なわけですよ。だから、ここ最近ちょっとみんなには大っぴらに言ってないけど、ライブでやるの封印してたんですよ。
あ、そうなんですね。
そう、封印してたんですけども、やっと、まあ、この今絶賛配信中の、レイオブザサンに入っている、エア君っていう歌が、
ありますね、
それで、まあ、超えないまでもなんとか並んだかなっていう手応えあって、それでこの間ね、ハネッチなんかと一緒に企画した8月14日のね、ライブで、ディアあなたライブで
やっとやれた、
やっとやれた、だからあえて、その当時のバンドのバージョンで、
あ、なるほど、
やったんですよ、という、まあ、深い事情があってですね。
そういうことなんですね。
そうそうそうそう。だ、まあエアキミもね、例えば森を作ろうが好きだよとか、ストライプが好きだよとかっていう人たちも、エアキミが好きだっていう、そういう声も多いし、この間ねハネッチもね、エアキミが最高傑作じゃないのって言ってくれたしね。
そう思いますよそれね、
だからやっとね、まあその歴史というか、そういう重みはやっぱり、もう月日はね、どうにもなんないけども、まあなんとか並んだかなと思って、
でもその難しいですね、その初期の頃にね、自分でもそうだし、誰かから見ても誰かから、ね、聞いてもらっても一番いい歌だなんていうのが初期の頃にできちゃったりするとね。
そうなんですよね、
その後、その後続く曲たちっていうのがね、
そうですね、
なかなか大変ですよね、
でもまあ逆に、そうやってハードルが上がったことによって、その後できた曲っていうのが、まあ、Dear あなたを超えられないまでも、やっぱクオリティ自体は、ただ作ってるよりは、かなり高いものになってるっていう自負はね、あるんで、まあそういう意味ではディアあなた様様かなっていうところもあるんですけどね、
なるほど、
ということで生み出す こちら側としても結構こう苦悩があってですね、
はい、そうですね、はい、う
ん、あんまり普通じゃ喋らないことだけど、ここだったらね、まあ聞いてもらえるかなということで。
でもね、まさかそこまでのね、あのリアあなたへのそんな思いがあるとは、
はい、うん、でもさ、はい、あの初めて聞いたね、しかもこう同業というか、ハネッチが、あの初めて聞いたその日に、
そうですよ、歌って帰りました
とかね、
そうですよ、
そうやって言ってくれるって、うん、変な話すごいことだと思うわけ。
ああ、そうですね、うん、
ね、
う
ん、そうですよ、やっぱすごい曲なんだよ、
うん、と思いますよ。
シンとハネッチのシンガホリックレディオ、各週水曜更新だよ。
今回なんと、初めてのお便りが来てまして、
お嬉しいですね、
はい、早速読みたいと思います、はい、ムーミンさんという女性の方からの、
はい、
お便りなんですが、
はい、
シンさん、ハネチさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。いつも楽しく聞かせてもらってます。
はい、ありがとうございます。
私の悩みを聞いてください。今年30歳になる私ですが、最近6歳年下の彼ができました。彼は不動産業の仕事に就きたいらしいのですが、まだ資格も取っていなくて、今はフリーターです、
はい、
しかしはっきりとお付き合いしてくださいと言われず、お付き合いしているのかも分からず、いつも一緒にいて夜には私の家に帰ってきます。彼が私のことをどう思っているのか、今後どうしたらいいのか分かりません。良いアドバイスを教えてください。音楽の話じゃなくてすいませんということなんですけども。
なるほど、
はい、
まずはお便りありがとうございました。
ありがとうございます。ちょっとね、我々正直一番苦手なカテゴリーのお便りがいきなり来てしまったんですが、
困りましたね。
ね、
ええ、
でもどうよ、何が問題かね。
あの毎日帰ってきてくれるわけでしょ。
ね、
うん、
まあ変な話、好きじゃなきゃね、
そうですね、
帰ってきたりしないだろうし、
うん、
きっとまあムーミンさんとしては、まあ、30歳だしね、はい、
ええ、
まあ、結婚とかもやっぱり意識するような年だし、
うんうん、
かといって彼がまあ6歳したってことは24ですかね、
はい、
でまだ若いし、
そうですね、
っていうところでやっぱりね、はっきりこう言われたわけじゃないから、
彼の方からすると、うん、まだ自分が例えばね、ちゃんと、まあ、フリーターっていう立場で、うんうん、ちゃんとは働けてないみたいな気持ちがあれば、うんうん、なんかね、その結婚とかについて、
まあ、確かに ね、彼の方からは ね、言い出せないですよね、
今のところは、
うんうん、
でもその、ね、資格取るだとかで、うん、まあ、例えば頑張ってるんであれば、それを見守ってあげるしか、
そうだよね、ね、
今のところないと思いますしね、
うん、まあちょっと気長にね、
はい、
彼を信じて、
そうですね、本当あれですよ、嫌いだったら帰ってこないですよっていう ね、他の女の人のところも行かないでね、
うん
うん、だからそうだよね、見守ってあげるとか
ね、彼がこれからもずっとね、
うん、
毎日毎日帰ってきて、
う
ん、
そうですね、
うん、くれるようなね、美味しいお食事をご用意して、
そうですね、うん、優しさで
ね
毎日毎日迎え入れてあげれば、いいんじゃないかなっていう、うん、
ね、
きっと彼もね、なんかその就職だったり資格だったり、
うん、
けじめがつけば、自分に自信がつけば言うこと変わってきますよ、きっと
ね、
ね、うん、そんなだと思いますよ、
はい、
はい、
いかがでしょうか、ムーミンさん、参考になりましたでしょうか。
はい、大丈夫です、はい、
ね、じゃあ今日はこの辺に、はい、しとく、
はい、では次回皆さんまた元気にお会いしましょう。 We Love Music、 シンとハネッチのシンガホリックレディオ
でした。シンガーソングライターシンの温かみが詰まったミニアルバム Ray of the Sun、 iTunes など各配信サイトで絶賛配信中。 SCIN で今すぐ検索。
ルビーズレイファーストマキシシングル、 レインボー、今だから伝えられる言葉を今だから出せる音に乗せて。レインボーは Amazon、HMV ほかオンラインショップにて絶賛発売中です。